今日は黙示録の一章9節から20節までです。黙示録の一章9節から20節。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、七つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。私は最初であり最後である。生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また、死とハデスとの鍵を持っている。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。私の右の手の中に見えた七つの星と七つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、七つの星は七つの教会の御使いたち、七つの燭台は七つの教会である。アメン。黙示録を読んでおりますと、とても不思議な光景、とてつもない表現のゆえにですね、そちらの方に目が奪われがちなんですけども、しかしここで忘れてはならないのは、黙示録の主人公、それはイエス・キリストです。黙示録の中からイエス・キリストがどのようなお方であるか、いつもですね、それを意識して、イエス様はどういうお方か、イエス様は私たちに何を言われているのか、そこをまずですね、主体にして見ていかなくては、黙示録のこの不思議な表現や、とてつもない、その様にの方に目を奪われがちになってしまいます。ヨハネはこの黙示録をしたためた時、イエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものでと自分を紹介しました。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、ですからこの文章をしたためたのはヨハネであり、そしてその大いなる幻を見て、そして主がそれを解き明かして くださったのは、その相手はヨハネという一兄弟です。そして 彼もまたイエス様にあっての苦難と御国、これは王国です。イエス様による王国に預かり、そしてまた忍耐にも預かっているものでした。そして彼は神の言葉とイエスの証とのゆえに、ね、イエスの証によって彼はパトモスという島におりました。まあ、この島は、結構小さい島でして人が住んでいた形跡は、まあ、あまりないんですけども、要するに流刑地として、ですからヨハネはイエス様の証の家に、神の御言葉の家に流刑されていたんですね。罰を受けていたんです。でパトモスという島におりました。で私は主の日に御霊に感じ、この主の日というのはですね、日本語では主の日というと、やがてイエス様が審判として来られる、再臨される日を思い浮かべるんですけども、まあ、言語の方では、まあ、明確に2つ分かれておりまして、主日、まあ、日曜日という言葉と、その主の日、まあ、主がやがて来られる日、まあ、それは分かれているんですが、この場合、この実説の場合は日曜日の方の主日ですね。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。ここから、ヨハネに対するその主の幻が始まります。そして真っ先に言われていることは、あなたの見ることを巻物に記して、まあ、7つの教会に送りなさいということです。7つの教会、7という数字は完全数です。そしてここにおいては、アジアにある7つの教会の地名が出てくるんですけども、しかしこの書物、黙示録の書物は何もこの7つの教会だけにやってられたものではなかったことは、前回ですね見ました。これは私たちに対しても与えられた手紙であり、この黙示録全体は、ね、ある特定の時代のある人にだけ送られて、今現代の私たちには関係ないというものではありません。やがて来るべきこと、それについてヨハネは示されて、それを記したんです。12節以降ですね、このヨハネが見た主のありさま、それを見ることができます。まずヨハネが振り向くと、まあ、先に見えたのは7つの金の燭台でした。そして7つの金の燭台の真ん中に足まで垂れた衣を着て、で胸に金の帯を締めた人の子のような方を見ました。この人の子のような方、これはイエス様です。ただヨハネはですね、イエス様と共にいたあの3年半の間、ヨハネが見ていたあのイエス様とははるかにありさまは異なっておりました。ヨハネはイエス様のことを目で見て、手で触って、じっと見て、ね、第一ヨハネの手紙の冒頭でありましたね、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉についてと、書き出しておりますけども、そしてヨハネはイエス様が十字架にかかられるあの前の夜、イエス様の懐に寄りかかってですね、主よ、そのあなたを裏切る者とはどなたですか、聞きました。ヨハネは本当にイエス様と共に生活している間は、イエス様に愛された弟子という表現を使って自らを言っておりましたけども、よく見て、間近で見て、イエス様を手で触って、そういうイエス様のありさまとははるかに異なる主のありさまが見えたんです。イエス様は燭台の真ん中におりました。7つの金の燭台、これについては明確に、20節の方に解き明かしが書いてあります。20節の方では、私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会である、ね、書いてありますね。 7つの燭台は7つの教会、燭台というのは教会を表します。私たちは世の光です。地の塩です。そして、イエス様の右の手の中に、星として私たちはあります。星、これはですね、夜空を本当に真っ暗な漆黒の闇の中を無数の光の点々で夜空を彩るあの星々、これは私たちを例えております。アブラハムが、神様に、私はどのようにして私の子孫たちが多くなることを知りますかと、神様は外に出てみなさい、で空を見上げなさい、あなたは星を数えることができるか、でアブラハムは外に出て夜空を見上げて、夜空に無数に輝く点々とした星々、赤い星も青い星もひときわ輝く星も、まあ、本当に小さい点のような星も、まあ、アブラハムは見たことでしょう。それを数えることはできないほど、まあ、昔はそのような夜空が見えることができたんですけども、でアブラハムはそれを見ました。アブラハムの子孫たちはあのような暗闇にたくさん光り輝く星々のようであるのを見ました。その星々の中に私たちも混じってるんです。私たちはこの暗闇の世界の中において光として輝く者たち、光の子たちです。あなた方は世の光です。と、世は今暗いんです。光が必要です。ですから私たちも世の光としてあの夜空に輝くものです。ある人は大きな星、ある人は小さい、ある人は赤い、ある人は青い、いろいろあるでしょう。とにかく私たちは世の光としてあり、そしてこの黙示録のところを見ますと、7つの星はイエス様の右手の中にあります。私たちはイエス様の手の中にあるんです。そして7つの星は7つの教会の御使いたち、この御使いと書いてあるのは、ギリシャ語のあのアンゲロス、頼りを届けるもの、メッセンジャーの意味ですね。ですから私たちイエス様の頼りを届けるのであれば、私たちこそこのアンゲロスです。御使い、まあ御使いというと天使と思いがちなんですけども、教会の中にいる神の使いたちですね。まあ、もっと正確に訳せば、ですから私たちはイエス様の右の手の中にいる神のメッセンジャー、神の使い、もちろん天使という意味もあります。とにかくイエス様は燭台、教会の中心に立っておられるお方であり、そして私たちはそのイエス様の右手の中にある者たちです。私たちが世の光として、輝くべきことは、福音書の方にもあなた方は 世の光ですとありましたけども、しかし私たちがですね、主から与えられた使命、主から与えられた言葉をそれを忠実に伝えるのであれば、私たちこそ神のメッセンジャーであり神の使いですけれども、ピリピ人への手紙の2章を開きます。ピリピ人への手紙の2章の13節から、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。アメン。 ですから私たちはですね、主から与えられた志、それをつぶやかず疑わずに行うことによって、私たちはこの暗闇の世の中、曲がった邪悪な世代の中にあって光り輝くことができるんです。16節、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです、ね、光り輝くためには命の言葉をしっかり握っていかなくてはなりません。またこの邪悪な世代にあって非難されるところのない純真なものとならなくてはなりません。キリスト者の中には、邪悪な世代の中にあって邪悪な世代よりもっと邪悪にな非難されるところのあるものも中にはおりますけれども、しかし皆さんに関しては全てのことをつぶやかず疑わず行うべきです。主にあって命の言葉、御言葉をしっかり握りしめて、そうするならば世の光として私たちも輝くことができるようになります。これを書いたのはパウロですけど、17節見ますと、たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても私は喜びますとありますね。パウロは自分自らを注ぎの備え物として血潮が流されることになったとしても、それでも喜ぶ。このキリストイエスによる働き人として、たとえ殺されるようなことになっても、パウロはつぶやくとか疑うとかそういったこと一切ありませんでした。なぜならパウロは自らを召し出してくださった方をよく知っていたからだと、第二テモテの方で学びました通りです。私たちも召し出してくださった方をよく知るべきです。よく知れば知るほど、このお方にあって全ての疑問は解消され、つぶやかず疑うこともなくなり、ますます命の言葉をしっかり握りしめる、そのような感性が培われていきます。さて、この黙示録の中において見えたお方は、その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであったとありました。その頭の毛が白い羊毛のようにっていう、まあ、表現ですと、なんか羊さんがなんかその毛をまとってなんか丸々してるような、なんかそういうイメージする方もいるんですけども、この頭の白い毛、それは権威と知恵と英知表しております。むしろダニエル書の方でですね、同じ表現があるんですけども、ダニエル書の7章の9節と10節ですね。ダニエル書の7章9と10です。私が見ていると、いくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千のものがこの方に仕え、幾万のものがその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた。私はあの角が語る大きな言葉の声がするので見ていると、その時その獣は殺され、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見た。残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで伸ばされた、ね、ここでは本当に恐ろしい光景ですね。年を経た方、人間は年を経ると、髪の毛が白くなり、体の諸機能が劣っていきますけれども、しかしここでは年を経た方は万軍の主です。幾千もの方、 幾万の者がこのお方に仕えており、そして獣の大事を語る獣を一瞬で殺し、体を損ね、燃える火に投げ込まれる権威と力のあるお方です。イエス様もそのようなありさまでヨハネの前に現れました。その目は燃える炎のようであり、その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようでした。この15節の、もうその足は、炉で精錬されて光り輝く真鍮という、まあ、日本語ではかなり長いんですけども、これギリシャ語ではたった一言でして、まあ、どういうものか、まあ、真鍮とは限らず、まあ、銅とか、青銅とか、金属が炭火で熱せられて、光光と光を放つシーンがありますね、まあ、テレビとかで見てますと。鉄とか金属を鍛えるときに炭火で、熱すると光り輝いてきます、金属は。そのありさまが、まあ、この、カラリバノンというギリシャ語ですけども、そのような金属が熱せられて光光と明るい光を放つありさま、ね、足、この方は足まで垂れた衣を着ておりましたが、その衣の下に見える足はこのように炉で熱せられて高温に光り輝く真鍮のような金属のようなありさま、そしてその目は燃える炎のようです。その目、それは全てをスキャンする目です。人の心のありさまも、人の過去も現在も、全てのありさまをスキャンする全知全能の目です。燃える炎のようです。そしてその声は大水の轟きのようです。恐ろしい権威のあるお方、また右手に七つの星を持ち、口から鋭い両刃の剣、これはもう御言葉ですね。イエス様の御口から語られる御言葉、それは鋭い両刃の剣、すべてを刺し貫く剣です。魂と霊の間もきれいに切り裂いて、そして私たちを清めてくださる剣です。また顔は強く照り輝く太陽のようです。顔はその人の尊厳と権威を表しております。そしてその顔は強く照り輝く太陽の光のようにまばゆい顔です。ヨハネはこのお方を見たとき、もう死人のようになって倒れるしかありませんでした。あのヨハネです。あのヨハネ、イエス様の間近にいて、イエス様の懐に寄りかかって、イエス様と本当に身近にイエス様をじっと見て親しくしていた、あのヨハネが同じ主を見たときですね、これほどの圧倒的な権威の前に、神々しさの前に死人のようになるしかないんです。ヨハネでさえそうなんですから、ね、私たちも今イエス様愛してます、イエス様ごめんなさいとか、まあ、イエス様を、まあ、比較的慣れ慣れしく、呼ぶこともありますけども、しかし私たちもですね、本当に主の主権の前に、主の栄光の前に立たされたとき、このヨハネのようになるしかないんです。ところが主はヨハネに、まあ、先に声をかけられるのは、右手をその上に置いて恐れるなと言われます。恐れるなと言って力づけてくださいます。ヨハネは死人のようになりましたが、しかしイエス様は右手をそのヨハネの上に置いて、恐れるな、私は最初であり最後であり生きているものである。本当に慰めですね。恐れるなと声かけて、最初である最後であるお方、生きているもの、イエス様はひとたび死なれました。しかしいつまでも生きており、そして死とハデスの鍵を持っておられます。 イエス様は一度死にました。イエス様に続く私たちもですね、一度死ぬ必要があるんです。私たちの自我に対して、私たちのやりたいということ、それに対して死ぬ必要があり、そしてイエス様にあって、イエス様の御心を、御旨を行うものとして復活させられる必要があるわけです。イエス様は一度死にましたが、しかし今やいつまでも生きており、また死とハデスとの会、死をさえもハデスさえも権威の手中のうちに収め、また生と死とをイエス様は支配しておられる方です。人間の一生は計り与えられております。ですから私たちは死を恐れる必要はないんですね。だって私たちの主イエス様がそれを支配していてくださるからです。このような光景を見るとき、本当に私たちは恐れますけれども、しかしイエス様はこの一切の権威をもって私たちに恐れるなと、イエス様は私たちをその右の手に収めて、そしてこの燭台の真ん中におられるお方です。この七つの燭台の真ん中にいる、私たち教会のですね、真ん中にイエス様がおられる。福音書の方に私たちは慣れ親しんでおり、また圧倒的に文章の量としても黙示録よりも福音書の方が多いですので、人間としてのイエス様、イエス様というと、あのカトリック教会には、十字架の上に苦しそうな顔をして、かけられているイエス様を見ますけども、イエス様というとなんかそういうイメージをするんですけども、しかし私たちの真ん中に立っておられるお方は、このように恐ろしげな権威と力あるお方です。その目は燃える炎のよう、すべてを見透かす目です。その足は燃える金属のような光り輝く足です。その声は大水の轟きのよう。このお方が私たちの真ん中に立っておられ、そして私たちはこの恐ろしく力強いお方の右の手の中にあるんです。だとしたら私たちはどうして恐れることがあるでしょうね。かつて預言者エリシャは、エリシャのところにアラムの王の大軍が攻め寄せてきて、このエリシャの家を軍隊が囲んだことがありました。それでエリシャのしもべがその軍隊に囲まれている様を見て、ああ我が主よどうしましょう、エリシャに泣きつくんですが、しかしエリシャは恐れることはないです、私たちと共にいるお方の方があの軍勢よりもはるかに多いからだ。でそれでエリシャが祈ってですね、どうかこのしもべの目を開いてくださいって目を開かせると、燃える戦車たちがですね、逆にそのアラムの軍隊をはるかに数をしのいで、アラムの軍勢に対して立ち向かっていたんです。皆さんも一緒です。私たちの真ん中におられるお方、七つの燭台の真ん中に立つお方、その目は燃える炎のよう、その足は精錬されて光り輝く真鍮のようなお方、このお方が教会の真ん中に立っておられ、そして私たちはそのお方の右手の中に収められているんです。イエス様というと、人間のイエス様を思い浮かべるんですけども、しかしイエス様は同時に復活の主はこのような素晴らしいお方、力強いお方です。だとしたら私たちはどうしてイエス様をないがしろにすることができるでしょうか。イエス様はこれほど力強いお方、権威のあるお方ですから、力強く慰められるんですけども、しかしこのお方に歯向かうことをしているのであれば、いかにそれが恐ろしいことかもまたお分かりですね。イエス様に不従順することそのものは本当に災いです。しかしイエス様に従順する生徒たち、それは本当に幸いです。最後にですね、第一テモテの手紙の6章を開きたいと思います。 第一テモテの6章13節からのところです。第一テモテの6章の13節からお読みします。私はすべてのものに命を与える神とポンテオピラトに対して素晴らしい告白をもって証しされたキリストイエスとの御前であなたに命じます。私たちの主イエスキリストの現れの時まであなたは命令を守り、傷のない非難されるところのないものでありなさい。その現れを神はご自分の良しとする時に示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。ここでパウロはテモテにですね、イエス様のことを13節で全てのものに命を与える神として表現しました。そして その直後にポンテオピラトに対して素晴らしい告白をもって明かしされたキリストイエスと言いました。全てのものに命を与える神であられるお方は同時にポンテオピラトという異邦人のあの優柔不断な王の前で低くされ、あざけられ、鞭打たれ、罵られたお方。このお方はただ一人死のないお方、近づくこともできない光の中に住まわれるお方、また人が見ることのできるようなお方ではないんですけど、しかしそのお方がポンテオピラトの前であんなに低くされ、人々にのけものにされ、裁きかけられて低くされたんです。イエス様は確かに低くされました。十字架にかけられました。十字架の上で苦しまれましたが、しかし今や私たちの間に立つお方はとてつもない光のうちに住まわれる、そして全てのものに命を与える神として私たちのうちに現れております。ですから私たちは恐れることはありません。私たちが世に出ていくとき一人を感じたとしても、しかし私たちのうちにいます方は世のどのものよりも、あのものよりもはるかに強いお方です。恐れることはありません。しかし同時にこのお方に逆らうこと、不従順することがいかに恐ろしいことか私たちには分かります。どうかこのイエス・キリストという方、黙示録に登場するこのイエス様、このご性質をますます知り、イエス・キリストに従順し服従して歩んで、そしてかの日にはこの黙示録の後の方に記されている栄光の有様のあの大勢の群衆たちと共にイエス様を賛美することもできるようになる、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちはあなたの皆を本当に親しく、また時には本当に軽々しく用いることもありますが、しかしあなたは誠にこのヨハネでさえ死人のようになるほどの権威と栄光に富んだ聖なるお方、そして私たちの教会の真ん中に立っておられるお方であり、その右の手の中に私たちは収まっております。それを思うとき本当に私たちは恐れおののきつつ、いかなる恵みに私たちは生きられたのだろうと、恐れとまた尊厳をもってあなたを褒めたたえ賛美いたします。主よ、世において 諸々の患難に遭う時、このことを思い起こすことができますように。私たちが不従順に陥ろうとする時、この栄光のイエス様を思い起こすことができますように。イエス様に逆らうことは本当に恐ろしいことです。どうか私たちも一つの世の光として、またこの天聖教会が燭台として世に対して光を灯し続けていることができますように。この燭台から光が取り除かれることがありませんように。イエスはあなたの元から使わされた七つの御霊によっていつも灯され続けている私たちでありますように。今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。